前向きな性格になる30の方法。その1、白生タタの精神を持てば常に前向きでいられる。前向きになりたいときは次の言葉を唱えましょう。白生タタです。ウォルト・ディズニーの名作、ライオンキングで有名なフレーズなのでご存知の人も多いのではないでしょうか。ミーアキャットのティモンとイボイのシシノが踊りながら白生タタと連呼しているシーンが印象的です。白生タタはもともとスワヒリ語の言葉です。意味は大丈夫、どうにかなるさ、です。シンプルな一言ですが、なかなか味わい深く感じられますね。白生タタという響きも耳に心地よくて心が和みます。辛いことや苦しいことがあった時、白生タタと唱えてください。大丈夫、どうにかなるさ、です。自分に語りかけるように心を込めて言うのがポイントです。暗い気持ちが吹き飛んで苦しかった心が楽になります。すっと肩の力が抜け前向きな気持ちが生まれてくるでしょう。自然と目線も下から上に向くはずです。日頃から落ち込み気味の人はなおさら白生タタの精神を身につけたい。ティモントのように白生タタと連呼すればいいのです。意地でも前向きになれるのでいつも元気で明るい気持ちになれます。ガッツポーズをしながら白生タタを唱えるとさらにポジティブ効果が高まるのでぜひやってみてください。白生タタのサウンドトラックもおすすめです。手持ちの音楽プレイヤーに白生タタのサウンドトラックを入れておくのはいかがでしょうか。明るい音楽なので気分やテンションを上げてくれ、自然と前向きな気持ちになれます。前向きになりたい時に再生すれば、軽快な白生タタが耳に響き渡り、心も踊り始めるでしょう。白生タタの精神を持てば、常に前向きでいられるのです。白生タタの精神を持つ。前向きな性格になる30の方法。その2。人生は難しそうに見えるのが特徴。挑戦してみると簡単。人生は難しそうに見えるのが特徴です。友人を作ること、勉強すること、好きな人とデートすること、結婚すること、子供を育てること。どれもこれも難しそうに見えます。うわ、難しそうだ。自分には無理だ、とあたふたします。しかし、そう見えるだけです。挑戦してみるとできるものです。例えば、学校に入学したばかりの頃、友人ができるかな、と不安になりましたが、すぐ友人ができましたね。勉強ができるかな、と悩みましたが、きちんとやった分、成績が上がったではありませんか。難しそうに見えるだけで、挑戦してみると、あっさりできるのです。これは、今も同じです。今、難しそうだな、と思っていることも、挑戦してみれば、簡単にできます。海外旅行も、挑戦すれば、実は、簡単です。仕事も、挑戦すれば、実は、簡単です。仲直りも、挑戦すれば、実は、簡単です。必要なのは勇気だけです。勇気を出して挑戦すればあっさりできるのです。難しそうに見えても勇気を出して挑戦してみる。前向きな性格になる30の方法。その3。運命も奇跡も直感も信じる人にやってくる。運命、奇跡、直感を信じますか？こう聞くと信じる人と信じない人の2通りに分かれます。どれも人の力を超越した不思議な力です。信じるかどうかは個人の自由です。あるもないもどちらも正解です。運命も奇跡も直感もないと思えば実際に不思議な経験は起こりません。運命を信じなければ不思議な出来事があっても偶然だろうと思います。奇跡を信じなければ努力をしないため神秘的な出来事も体験できません。直感を信じなければピンときた感覚も単なる気分の問題だろうと思い無視します。信じなければ感じようとする努力をしないため本当に何も感じないのです。しかし逆のことも言えます。あると思えばあるのです。運命を信じると些細な出来事にも自然の法則を超えた力を感じるようになります。奇跡を信じると諦めない努力が続けられ大逆転という奇跡が体験できます。直感を信じるとピンときた感覚を大事にして自分に素直な行動ができるようになります。不思議な力を信じれば感じようとする努力をするためよく感じられるのです。あるかないかではありません。あるとも言えるしないとも言えます。問題はあなたが信じるか信じないかです。どちらでもいいですが、やはりあると信じた方が恵まれた人生が送れます。あると信じるから次々と不思議な出来事が起こるのです。運命も奇跡も直感もあると信じる。前向きな性格になる30の方法。その4。向上心の強い人ほど早起きするのは世界共通。世界のいろいろなところを旅行しました。その度に様々な人や文化に出会いました。いろいろな光景を目にするのは視野が広がり勉強になります。ところがその一方でどの国でも見られる同じ光景もありました。韓国に旅行した時早起きしてファストフード店に行くと集中して勉強に励む学生がいました。ニューヨークに旅行した時早起きしてコーヒーショップに行くとスーツ姿のビジネスマンが熱心に本を読んでいました。台北に旅行した時早起きしてレストランに行くと新聞を夢中になって読む老人がいました。どこも同じなのですね。向上心の強い人ほど早起きするのは世界共通です。大勢から抜け出す人になるために風変わりな習慣は不要です。 早起きをして勉強すればいいだけです。みんな朝は弱いです。誰もが朝に弱いからこそ逆にチャンスでもあります。早起きそのものがフライングスタートです。誰もがじっとしているときにいち早くスタートできます。誰より早くスタートができていますから、誰より成長の伸びが良くなります。早起きができた時点であなたは得をしています。一歩も二歩も早く前に出ることができています。早起きを毎日続ければ誰より抜きんでるのです。早起きをして勉強する。前向きな性格になる30の方法。その後、テンションが低い時こそ行動する。テンションとは何でしょうか？テンションとは緊張感であり高揚感です。仕事をするときには気持ちが大切です。テンションがあれば仕事にも力が入り、うまくいきやすくなるでしょう。しかし、テンションの上がるのを待っているだけでは無駄な時間ばかりが過ぎてしまいます。受け身になるとテンションが上がったときしか行動できなくなります。テンションを上げるシンプルな方法があります。とにかく先に行動を始めればいいのです。テンションが低くても体を動かしましょう。体を動かすと血液の流れが良くなり脳を刺激できます。行動を始めて10分も経てばハイテンションになっているでしょう。行動することでいつでも意図的にテンションを上げることができるのです。1にも2にも行動です。テンションが低い時こそ行動です。テンションが低い時に行動するからテンションも上げることができるのです。テンションが低くても先に行動を始める。前向きな性格になる30の方法。その6。腹が立った時はトイレ掃除。腹が立った時はトイレ掃除をしましょう。部屋の掃除もいいですが、最も汚いトイレ掃除をするのが一番効果的です。トイレは家の中でも最も汚いところです。汚いところを掃除するのは自分の心の汚れを取るのと同じです。腹が立っている時は心にたくさんの汚れがこびりついています。怒り、嫉妬、執着、妬み、恨みなどです。たくさんのエゴです。便器の汚れを落とす行為が心の汚れを落とす行為につながります。トイレ掃除をしているうちに腹が立っている気持ちが落ち着いてきます。トイレが清潔になっている頃にはすっきりした気分になっていることでしょう。トイレはすっきりする場所なのです。腹が立った時はトイレ掃除をする。前向きな性格になる30の方法。その7。体調が悪いとやる気がないは意味が違う。体調が悪いとやる気がない。どことなく意味が似ているように思えますが、実は全然違います。体調が悪いなら休憩が必要です。体調は体の問題です。体の調子が悪い時に無理をしてももっと調子が悪くなるだけです。たとえやる気があっても体調が悪ければ休憩が最優先です。体に異常があればベッドで休んだり薬を飲んだりするなどして体をいたわりましょう。健康な体があってこそ健全な人生を歩めます。しかしやる気がないのは体調と関係ありません。やる気は心の問題です。やる気がないから休憩は変です。もっともっとやる気がなくなるでしょう。じっとしているだけではやる気は出てきません。正しくはやる気がないから行動です。行動はやる気がない時こそ始めるものです。体調さえ良ければやる気のあるなしに関わらず行動が最優先です。やる気は行動しているうちに出てきます。だんだんテンションが上がりやる気になるのです。合言葉はやる気がないから始めようです。やる気がない時こそ行動するいいタイミングなのです。体調が悪ければ休憩する。やる気がなければ行動する。前向きな性格になる30の方法。その8。すっきりは踏ん張った後にやってくる。トイレで大便をするときは踏ん張らなければいけません。力がいりますが、用を足せたときはすっきりします。このすっきりした感覚は天にも昇るような気持ちです。頑張った後のご褒美のようなものです。トイレに入る前より体が軽くなり、体調も良くなります。この快感が病みつきになり、トイレに行くのが楽しくなるのです。人生も同じです。人生では踏ん張らなければいけない瞬間があります。踏ん張るのは苦労もストレスも多いため弱腰になりがちです。逃げ腰になるのが楽なようで一番気持ち悪いです。常に気がかりがあり、リラックスできません。結果も中途半端で気持ちもすっきりしないのです。踏ん張るときにはだらだら中途半端にせず本腰を入れて一気に片付けることが大切です。踏ん張りが必要な仕事はさっさと踏ん張って早く仕事を終わらせましょう。すっきりは踏ん張った後にやってきます。仕事を終えることができれば着手する前より体が軽くなっています。天にも昇るようなすっきりした気持ちが味わえます。このすっきりした気持ちが病みつきになり、また踏ん張りたくなるのです。こうして人生は前に進んでいくのです。もう一踏ん張りしてすっきりする。前向きな性格になる30の方法。その9。指摘されるのは幸せなこと。やるべきことはやったのか。部活にも親や上司から指摘されました。 今やろうとしているところで早くやりなさいと指摘されるとやる気を失います。やれと言われるとやりたくなくなります。命令のようであり積極的な気持ちが半減するのです。しかしそこで投げやりになるのではありません。指摘されるだけありがたいと思うことです。人は年を取るごとにだんだん立場が変わります。指摘をされる側から指摘する側へと立場が変わります。親の面倒を見たり、後輩の面倒を見たり、子供の面倒を見たりです。面倒が増える分、気配りが増えます。背負う責任も増えるでしょう。誰かの指摘するのも一苦労です。背中を押してもらえるだけありがたいと思うことです。相手は貴重な時間を捻出して些細な点を指摘してくれました。おかげで改善できそうです。期待であり応援なのです。世の中には指摘する価値さえないと思われている人がいます。期待も応援もされなくなったら終わりです。誰からも目を向けられないのは最も厳しい孤独です。そういう人に比べればなんと恵まれているのでしょうか。指摘されるのは自分には価値があると認められている証拠です。指摘されたから腹を立てるのではありません。指摘された勢いでどんと前に進みましょう。指摘されたら喜ぶ。前向きな性格になる30の方法。その10。自分で逃げ道を塞ぐのも立派な勇気。嫌なことから逃げたい。そう思うのは誰でも同じです。嫌なことからは誰もが逃げたいと思うものです。しかし人生では嫌なことでも逃げてはいけないことがあります。例えば勉強や仕事です。学生は勉強が仕事です。学校では勉強があり進学には試験が必要です。社会人になれば仕事をしなければいけません。仕事をして納税するのは国民の義務です。逃げるのが癖になっていると集中しづらいでしょう。逃げるのが癖になっている人にいい方法があります。逃げられない状況を作ればいいのです。自分から逃げ道を塞いでしまいます。例えば勉強から逃げる癖があるなら家庭教師を雇います。家庭教師がわざわざ家に来るなら逃げようがありません。仕事をするときにはペナルティを前提とした締め切りを作ります。締め切りを超えた場合は大きなペナルティが課されます。こうすればやる気がなくても締め切りのことが気になり逃げられなくなります。引くに引けない状況を作ることです。逃げ道がなければ前に進むしかありません。自分から逃げ道を塞ぐのも立派な勇気なのです。立ち向かう勇気がなければ逃げ道を塞いでしまう。前向きな性格になる30の方法。その11。悔しい気持ちはバネにするもの。悔しい気持ちになるのは素晴らしいことです。本気になっていた証拠だからです。本気を出さなければ悔しい気持ちになることはありません。真剣で取り組み、全力を出したから悔しい気持ちになります。悔しい気持ちになるのはいいのです。問題はその後です。悔しい気持ちで終わりにするのではありません。ただ不愉快になり嫌な思い出だけが残ります。何も進歩がありません。悔しい気持ちはバネにするものです。悔しいなら強いバネになるはずです。悔しい気持ちが強いうちにトレーニングに打ち込みましょう。自分でも信じられないほどの底力が出ます。悔しい気持ちはバネにすれば次こそはうまくいくでしょう。悔しい気持ちを抱いた後どうするかで人生が決まるのです。悔しい気持ちはバネにする。前向きな性格になる30の方法。その12。環境が悪い今、温室育ちはと言わせるチャンスが与えられている。整った環境を羨ましがる必要はありません。整いすぎている環境は温室と同じです。確かに、温室は気持ちいいです。環境が何から何まで整っていれば苦労はしないことでしょう。しかし、環境が整いすぎていると苦労が必要ない、いつでも何でもできると思い手を抜きます。人間は環境が良すぎると油断します。温室は気持ちよくすぎて気合がいりません。ぼーっとなり眠くなってしまうのです。人間は少々環境が悪い方がやる気になれるものです。少しくらい環境が悪い方が気持ちが引き締まりよく集中できます。自分は今環境が悪いなと思えばチャンスです。環境が悪ければどうすればうまくできるかと頭を使う機会が生まれます。環境の悪さにきちんと立ち向かえば頭と体を鍛えるチャンスになります。チャンスと思えばやる気になります。環境が悪い状態は実はいい環境です。もし環境の悪い中で成功できれば将来自慢できます。やはり小さい頃から恵まれていたんですよねと言われた時、いいえ違いますと言い返します。実はこんなに環境が悪い中頑張っていたんですよと涼しい顔で言いましょう。相手の驚く顔を見るのが面白いのです。崖から這い上がった栄光は一生自慢できます。すごい。よくこんな状況でこんなにできましたねと思われるのが快感です。温室育ちをあっと言わせてやりましょう。環境が悪い今、温室育ちはと言わせるチャンスを与えられているのです。環境が悪いからこそ気合を入れて頑張る。前向きな性格になる30の方法。その13。 樹齢100年には素晴らしいパワーが秘められている。家の近くに神社はありますか？神社に行って樹齢100年の木をぜひ触れてみましょう。樹齢1000年の木は珍しいですが、近くの神社に行けばたくさんあるでしょう。ただ、木に触れて何の意味があるのかと思いますが、意味があります。樹齢100年の木に触れるのは実にすごいことです。木に触れたのではありません。100年間立ち続けている木に触れたのです。私たちは学校の朝礼で10分間立ち続けるだけでも足が疲れます。その一方で樹齢100年の木は100年間も立ち続けています。つまり100年間も立ち続けるほどのパワーがあるわけです。ただ、立っているだけに見える木ですが、私たち人間とは比べ物にならないパワーがあります。樹齢100年の木は100年のパワーの塊です。樹齢300年の木は300年のパワーの塊です。樹齢1000年の木になると、もはや手を合わせて拝む対象です。樹齢の長い木に触れると元気をいただけます。ザラザラした手の感触から感じるものがあるはずです。樹齢100年の木に触れてパワーをもらう。前向きな性格になる30の方法。その14。失敗した。NG 対事象の候補ができた。もし失敗したときはこう思いましょう。NG 対象の候補ができたと。さあ、NG 対象を決めるコンクールを開きましょう。公式ではなく自分勝手に開けばいいのです。あなたは今コンクールの候補になる NG を集めている最中です。審査員はあなたです。週末、月末、年末などにその期間の NG 対象を発表します。一番ひどいと思われる失敗を選び、よく頑張った、素晴らしいと自分で褒めたたえます。商品として何か自分にご褒美を与えましょう。迷ったら贅沢食事が無難です。人生に遊び心を持つことです。生活に楽しめるイベントを作った方が失敗も報われます。失敗したのは挑戦した証拠。結果はよくありませんでしたが、頑張って挑戦したのは事実です。その事実に報いるため、贅沢な商品くらいはあっていいでしょう。失敗をいつまでもくよくよ引きずっても仕方ありません。週末、月末、年末にはその期間を振り返り、最高と思われる NG 対象を思い出しましょう。ちなみに、この発表会を友人同士でやると話がかなり盛り上がります。さあ、今回の NG 対象は何になるでしょうか。ぜひお試しあれ。NG 対象を決めるコンクールを開き表彰する。前向きな性格になる30の方法。その15。操り人形のような生き方はもうやめる。自分の人生は誰のものでしょうか。自分の人生は自分のものです。誰からも奪えない自分の財産です。しかし、自分の人生にもかかわらず強く意識している人は少ない。世間体やお金を気にしてやりたいことを我慢する日々です。確かに世間の人々に対する体裁は大切です。生活にはある程度の貯蓄も必要です。計画的に生きることは大人らしいです。しかし、世間体やお金を意識しすぎていると自分のやりたいことは何もできなくなります。他人の目を気にした行動は他人に動かされている人生です。他人や世間から操られる操り人形です。行儀はいいかもしれませんが、思うように生きていません。操り人形のような生き方はもうやめることです。自分の人生は誰のものでもない自分のものです。操られている糸を自分で切ってしまいましょう。自分の力で立ち上がり、行きたい方向に歩みます。それが人間です。自分の人生ですから、もっとわがままに生きるべきです。好きな勉強をしたり、読みたい本を読んだり、見たい映画を見たり、好きな人と付き合ったりすべきです。好きなアーティストのコンサートを見に行ったり、行きたい国に旅行に行ったりしてみましょう。相性のいい友人と好きなだけ話をして大笑いしてもいいでしょう。自分の人生ですから、自分の好きなように生きて何が悪いのでしょうか。他人からわがままだと言われても、自分の人生くらい自分で決めさせてほしいと言い返すくらいの勇気は持ちたいところです。一度しかない人生は楽しまないと損です。自分が思うように生きてこそ自分らしい人生が歩めるのです。人生をもっとわがままに生きる。前向きな性格になる30の方法。その16。運が悪ければとっくに死んでいる。運がいいから生きている。運が悪いと思うのはナンセンスです。少なくともこの文章を読んでいる人に運が悪い人はいません。本当に運が悪ければとっくに死んでいるはずです。交通事故に遭いませんでした。通り魔に遭うこともありませんでした。大きな病にもかからず生き続けることができています。今生きているのは運がいいことです。生きるなんて当然だろうと思いますが、生きているからそう思えるだけです。世の中には自分の知らないところで望まない死を迎える人が大勢います。WHO 世界保健機関の報告に興味深いデータがあります。世界の交通事故による死者は2010年から過去数年にわたり年間およそ130万人だそうです。1日にすると3500人です。つまりおよそ25秒に1人が交通事故で亡くなっていることになります。25分ではなく25秒です。この文章を読んでいる1分間でもう2人が交通事故で亡くなっているわけです。恐ろしいですね。 交通事故は自分がどれだけ注意しても防げないケースがあります。対向車がいきなり車線変更して自分のところに向かってくることもあるでしょう。居眠りのせいかもしれませんし、飲酒のせいかもしれません。こればかりはどうしようもありません。今生きているのはみんな幸運の持ち主です。恵まれた運に感謝しながら生きることが大切なのです。自分の運がいいことに気づく。前向きな性格になる30の方法。その17。自分は本当に成功できるのかと不安になればそれでいい。自分は本当に成功できるのかと思うことはありませんか。自分は本当に成功できるのかと不安になればそれでいいです。成功できるのかと思えるのはきちんと成功を意識できているからです。心と体が成功に向かっています。成功に向かっていなければ成功できるのかと思うことすらありません。成功できるのかと思うのは成功に向かっている証拠です。夢を諦めれば悩みから解放されます。夢を考えることがなければ苦しみから解放されます。夢に向かうのは悩みと苦しみが伴うものです。今世の中にいる成功者は自分は本当に成功できるのかという不安を乗り越えた人たちです。誰もが通っている道を今あなたも通っているところです。自分は本当に成功できるのかという不安を乗り越えるのが一つの難関です。みんなここで挫折します。やめた、やめた。普通の生活に戻ろうと言って成功を諦めるのです。不安な日々が続くかもしれませんが、自分を信じることです。不安になるから足を止めるのではありません。不安になっても足を止めない人が成功できます。継続していれば競争相手がどんどん棄権します。気づくと走っているのは自分だけになります。自然と一番になれるのです。自分は本当に成功できるのかと感じながら成功に向かう。前向きな性格になる30の方法。その18。実は誰もがファンクラブに入っている。アイドルのファンクラブに入ったことはありますか？大好きなアイドルがいればすでにファンクラブに入っている人もいるでしょう。一方、アイドルには興味がない人もいるでしょう。人それぞれですが、実は誰もがファンクラブに入っています。自分のファンクラブです。自分というアイドルがいて、自分がそのファンクラブに入っています。会員登録日は生まれた日です。会員番号は1番です。会員期限は死ぬまでです。年会費は無料ですが、希望すれば寄付もできます。ファンレターは自宅宛に届けましょう。強力なサポーターとして両親が存在しています。それに次ぐサポーターとして友人、先生、上司などが存在しています。ファンに恩返しをしたければ一生懸命に活動するのが一番です。自分が一生懸命活動すると自分が喜ぶだけでなく周りにいる人たちも喜んでくれます。自分に期待し自分を応援しましょう。自分のファンクラブに入って応援する。前向きな性格になる30の方法。その19。うまくいった時は自分に拍手する。うまくいかなかった時も自分に拍手する。挑戦してうまくいった時は自分に拍手しましょう。勇気を出してよく頑張りましたという意味で拍手をします。頑張りました賞です。拍手は自分でしてもいいのです。恥ずかしいことではありません。自分のことを一番よく知っているのは自分です。挑戦してうまくいった時は気兼ねなく自分に向けて拍手をしましょう。パチパチパチパチという拍手の音を聞けばやる気と元気がもっと出てきます。ただし、うまくいかなかった時も拍手をしましょう。見下すような拍手ではありません。勇気を出してよく頑張ったという励ましの拍手です。気にするな。次はうまくいくぞという応援の拍手です。うまくいかなくても勇気を出して挑戦した事実は変わりません。大いに褒めたたえるべきことです。一つ、いい習慣がわかりましたね。では拍手をしましょう。パチパチパチパチ。うまくいった時もうまくいかなかった時も自分に拍手をする。前向きな性格になる30の方法。その20。病気が見つかるのは悪い知らせではなくいい知らせ。病院に行くと医師が深刻な顔をしてこう言いました。病気が見つかりました。このままでは危ないです。ため息をついて悪い知らせだ。大変だと思います。このままでは危ないと言われると余計に焦る気持ちも出てきます。しかし悪い知らせではなくいい知らせです。病気が早いうちに見つかったからです。このままでは危ないということは生活を改善すればまだ間に合うということです。手遅れになる前に見つかったのですから良かったです。打つ手があります。不摂生な生活をするとどうなるのか痛切に感じました。病気と分かれば早速治療に励みましょう。病気が一つくらいある方が無病の人より健康に注意しかえって長生きできます。悪い知らせではなくいい知らせなのです。病気が見つかるのはいい知らせだと考える。前向きな性格になる30の方法。その21。一生懸命の実感は一生懸命になっているときにはわからない。 一生懸命の実感は一生懸命になっている時にはわかりません。一生懸命になると自分の心を振り返る余裕がなくなります。振り返る余裕がないほどの状態だから一生懸命です。受験勉強中は自分が一生懸命であることに気づきません。恋愛中も自分が一生懸命であることに気づきません。仕事中も自分が一生懸命であることに気づきません。一生懸命という仕組み上仕方ありません。一生懸命は後になって気づきます。人生が一区切りついて落ち着いてふと過去を振り返った時です。そういえばあの時一生懸命だったなと思います。一生懸命とはそういうものです。それが人生です。実はあなたは今も一生懸命になっています。まさかと思いますが自分では気づかないだけです。少なくともこの文章を必死になって読んでいるのは一生懸命になっている証拠です。人生に迷いながらも必死になって前に進もうとしている様子がうかがえます。自分ではこんなものなのかな、これでいいのかなと思いますがそんなものです。一生懸命の実感は一生懸命になっている時はわかりません。しばらくして生活が落ち着いてから気づくでしょう。そういえばその時は一生懸命だったなと懐かしむのです。自分は今一生懸命になっていることに気づく。前向きな性格になる30の方法。その20に、恋人に振られることを卒業という。会社をクビになることも卒業という。振られるとクビになるは口にする必要はありません。使わなくてもいいです。使うと自分が惨めになります。誰がこんな言葉を考え出したのかは知りませんが、なんて響きの悪い言葉なのでしょうか。こんな言葉を使っていると自分がみすぼらしくなるばかりです。振られるとクビになるは人生の禁句なのです。ではそういう状況になった時どう答えるのがいいのでしょうか。好きな人から振られて友人からどうしたのと聞かれたらこう答えましょう。卒業したと。会社をクビになり家族からどうしたのと聞かれたらこう答えましょう。卒業したと。振られたりクビになったりしたのではありません。卒業したのです。十分に単位を取得してレベルアップしたから卒業する時期を迎えました。ステップアップです。古いステージに別れを告げて新しいステージに向かう時です。今すべきことはこれからに向けて全力になることです。これから新しい人生の幕開けです。終わったのではなく始まったのです。振られることもクビになることも卒業と考える。前向きな性格になる30の方法。その23。贅沢はたまにするもの。贅沢を控える生活は素晴らしいです。もったいないという気持ちは美徳の一つです。贅沢を避けることで節約できたり無駄を省いたりできます。質素倹約がいいことであるのは確かです。では常に贅沢してはいけないのかというとそうではありません。贅沢を我慢し続けているとストレスの吐け口がなくなります。我慢も度が過ぎると体に毒です。我慢ばかりではストレスが溜まりイライラして疲れます。その結果ある時大噴火するのです。贅沢を我慢して健康を害するのでは意味がありません。質素倹約も度が過ぎると人付き合いにも日常生活にも暗い影を落とします。贅沢はたまにするものです。むしろ贅沢はたまにしなければなりません。たまにするからいいストレス発散にもなります。ストレス発散ができればまた頑張るぞというやる気や元気が出てきます。贅沢はたまにするために存在しています。あなたは一生懸命に頑張っています。そろそろ贅沢をしてもいい時期ではありませんか。目安としては週に一度は贅沢です。平日頑張ったご褒美として休日に贅沢をしましょう。手帳を開いて先に贅沢する日を決めましょう。贅沢する日が待ち遠しくなり我慢もしやすくなります。たまにする贅沢は生きている喜びを与えるのです。たまには贅沢をする。前向きな性格になる30の方法。その24。制約があるからいい仕事ができる。制約が多いと嘆いていませんか。仕事をしようと思っても制限や条件が多いためスムーズに進まないことがあります。お金がない、時間がない、働き手が足りないなどです。制限や条件が多いと自由な行動も限られます。みすぼらしい気持ちになり発想も乏しくなる気がします。しかし制約が多ければ仕事も悪くなるとは限りません。本当は制約がない方が大変です。お金がありすぎると必要のない道具を購入して荷物が増えた結果仕事の進行を妨げます。人が多すぎるといろいろな人の考えが対立して統一感がなくなります。時間がありすぎると気持ちが緩んで仕事に打ち込みにくくなります。条件も制限もない状態では自由すぎるため、かえって何をやっていいのかわからなくなります。自由すぎる状態は不自由です。制約はあっていいのです。むしろ制約はあった方がいいです。制約は仕事の邪魔をするものではなく仕事に生かすものです。制限や条件があるから範囲がわかります。気持ちが引き締まり、統一感も生まれます。制約を生かせば必ずいい仕事ができます。制約を生かしていい仕事をする。 前向きな性格になる30の方法。その25。うまくいかないかもしれないとは考えたくても考えないこと。私の人生はうまくいくでしょうか。そんな言葉に心当たりはありませんか。よく耳にするフレーズですが、よく考えるとおかしな発言です。人生の成り行きは誰かに聞いてわかるものではありません。そうですね。どうでしょうね、と曖昧な返事しか返ってこないことでしょう。人生がうまくいくかどうか人に聞くのではありません。人生は自分次第です。自分のやる気と行動力でいくらでも変えられます。そもそもうまくいくかどうかはうまくいかないかもしれないが前提になっています。うまくいかないかもしれないと弱腰になっていると引っ込み思案で弱気になります。やる気もパワーも出にくくなるのです。うまくいくかどうかと思うのはやめることです。思いたくても思わない方がいいです。行動するのは自分ですから自分のやりよう次第です。人生はうまくいかせるものです。うまくいかせるぞという気持ちがあればうまくいきます。うまくいかせるぞはうまくいくのは当然が前提になっています。うまくいくのは当然が前提になるとやる気とパワーがみなぎり結果を出せます。結果が出ると自信もついてきます。実際に行動するのは自分です。自分がうまくいくと思って行動を続ければうまくいくのです。うまくいくかどうかではなくうまくいかせる。前向きな性格になる30の方法。その26。泥棒にお金を盗まれたのではない。授業料を払ったのだ。泥棒の被害に遭ってしまいました。部屋のものやお金をたくさん盗まれました。大変だ、と怒り心頭になるでしょう。しかし、泥棒の被害は考え方次第でチャンスに変えることができます。盗まれたと考えず処分してくれた、と考えればいいのです。物に対する執着が強く、自分ではなかなか捨てられませんでした。泥棒がわざわざ物を盗んでくれたおかげで廃品回収を呼ぶ手間が省けました。心と体が軽くなった分、これから人生が歩みやすくなるでしょう。命があるだけ良かったのです。お金が残っても命が奪われれば人生は終了です。もがいてもやり直しができません。命があるだけ御の字です。お金を奪われても命さえ残っていればまだ人生は続けられます。お金はまた稼げばいいのです。盗まれたお金は授業料だと考えることです。金額が高いほど貴重な防犯意識を勉強できます。防犯の意識を机上で学ぶのは限界があります。教科書やテレビを眺めるだけではそうですかと思い人ごとのように感じてしまいます。不謹慎ですが防犯意識を本気で学ぶなら被害に遭うのが一番です。被害に遭うことで防犯の重要性を痛切に感じることができます。被害に遭っても大きな学びがあれば被害より儲けが上回ります。被害をチャンスに変えることです。むしろいい授業が受けられたと喜んでもいいくらいです。泥棒の被害に遭えば防犯の授業だと考える。前向きな性格になる30の方法。その27。好きなことができている上自分を理解してもらおうとするのは贅沢。好きなことができているなら十分です。もう幸せです。世の中には好きなことさえさせてもらえない人がたくさんいます。好きなことができている人よりできていない人の方が多いです。家族や会社に縛られて自由が失われているのです。そういう人たちに比べれば好きなことをさせてもらえるだけ恵まれています。好きなことができている上自分を理解してもらいたいと思うのは贅沢です。単なるわがままになります。これ以上欲張ると好きなことができない人から恨まれます。むしろ好きなことができていない人を理解しようと思うくらいでいいのです。好きなことができている人は理解される側ではなく理解する側になりましょう。悩んでいる人の手助けをするのが好きなことをしている人の使命です。好きなことができているならそれで良しとする。前向きな性格になる30の方法。その28。成功する前はうさんくさいと言われるもの。成功した後もうさんくさいと言われるもの。成功する前はうさんくさいと言われるものです。必ず言われます。うさんくさいと言われたとき、ため息をつくのではありません。うさんくさいと言われないように、もっと頑張るぞと思えばいいのです。元気がなくなる言葉ではなく、やる気が出る言葉です。そもそも成功する前はうさんくさく見えるものです。成功に向かって歩み始めた瞬間からそれらしい姿形に見える方が不自然です。うさんくさいと言われるのは成功に向かう誰もが通る登竜門なのです。ただし成功した後もうさんくさいと言われます。普通の人には成功している姿が眩しく映ります。気に入らず憎らしいため何か小言を言ってやらないと気が済まないと思います。うさんくさいという根拠のない言葉で攻撃してくるのです。つまりうさんくさいという言葉は成功する前も後も言われ続けるものです。これは仕方ないことです。うさんくさいという言葉は励みにするのが正解です。成功する前はうさんくさいという言葉を励みにしましょう。成功した後もうさんくさいという言葉を励みにしましょう。励みにすればするほどもっと心に火がつきます。生きる力に変えるのが一番なのです。 うさんくさい、と言われたら、もっと、やる気を出す。前向きな性格になる30の方法。その29。逃げるときは、また、来る、という捨て台詞を残すこと。逃げるのが、必ずしも、悪いとは、限りません。人生では、逃げるのが正しいときもあります。負けると分かっている戦いに挑むのは、時間と、体力の無駄です。野生動物ですら、負けると分かっている戦いは、逃げます。負けると感じたときは、潔く逃げましょう。ただし、無言で、もちろん、時には逃げることも必要ですが、逃げるばかりでは成長しません。無言で逃げると、完全に負けたかのようです。負けたと思われるのは不本意です。ただ、逃げるだけでは野生動物と同じです。人間なら、人間らしい逃げ方をしましょう。また、来る、という捨て台詞を残して逃げるのです。野生動物にはできない逃げ方です。また、来る、と言って逃げれば、完全に負けた雰囲気にはなりません。少しだけ、トイレ休憩をくれ、という感じです。トイレなら仕方ありません。完全撤退ではなく、あくまで一時退散です。戦いを少し延期するだけです。逃げてから悔しい思いをやる気に変えて力をつけましょう。いずれ力を身につけてから再び戦いに挑みます。次は相手が逃げる番なのです。また来るという捨て台詞を残して逃げる。前向きな性格になる30の方法。その30。みんな命を懸けて生きている。日常生活では命がけだと思う光景を目にします。例えば、高いビルに登って窓ガラスを掃除している人です。うっかり足を滑らせれば死んでしまうな、と思います。怪我では済みません。一発で死んでしまいます。まさに命がけの仕事です。すごいなぁと思いますが、そんなあなたも命を懸けているではありませんか。命を懸けて人生を生きています。死にたくないから命がけで生きています。私たちの人生は死にたくないから生きる日々の連続です。生きていることそのものが命をかけた仕事です。実のところ命をかけて生きていない人は一人もいません。みんな命をかけています。生きているだけで素晴らしい仕事をこなしています。だからあなたも素晴らしいのです。自分も命をかけて生きていることに気づく。前向きな性格になる30の方法。まとめ。その1。難しそうに見えても勇気を出して挑戦してみる。その2。運命も奇跡も直感もあると信じる。その3。早起きをして勉強する。その4。テンションが低くても先に行動を始める。その5。腹が立った時はトイレ掃除をする。その6。体調が悪ければ休憩する。やる気がなければ行動する。その7。もう一踏ん張りしてすっきりする。その8。指摘されたら喜ぶ。その9。立ち向かう勇気がなければ逃げ道を塞いでしまう。その10。悔しい気持ちはバネにする。その11。環境が悪いからこそ気合を入れて頑張る。その12。樹齢100年の木に触れてパワーをもらう。その13。落ち込んで過ちを認めた後は反省する。その14。悩んでいる自分の素晴らしさに気づく。その15。焦っている自分の気持ちに気づく。その16。自分の運がいいことに気づく。その17。自分は本当に成功できるのかと感じながら成功に向かう。その18。自分のファンクラブに入って応援する。その19。うまくいった時もうまくいかなかった時も自分に拍手をする。その20。病気が見つかるのはいい知らせだと考える。その21。自分は今一生懸命になっていることに気づく。その22。振られることも、クビになることも、卒業、と考える。その23。たまには、贅沢をする。その24。制約を生かして、いい仕事をする。その25。うまくいくかどうかではなく、うまくいかせる。その26。泥棒の被害に遭えば、防犯の授業だと考える。その27。好きなことができているなら、それでよしとする。その28。うさんくさい、と言われたら、もっとやる気を出す。その29。また来る、という捨て台詞を残して逃げる。その30。自分も命を懸けて生きていることに気づく。